プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。6月プレイバック2回挟まるとは思ってませんでした。主催の私もちょっとびっくりです。これは5月に頑張りすぎたせいだと思ってます。すいません。はい。で、今回プレイバックするのがですね、ラジオ食堂の第141回2017年6月を振り返るということになっております。2017年なんで8年前に当たるんですが、いやーもう懐かしい話題だらけで、ストロングゼロが流行り始めてて嫌って話してて、もう今やね、もうストロングゼロ一回全盛期を迎えたと、今揺り戻しが来て、最近ストロングゼロあんまスーパーで見かけないなみたいなフェーズになってたりね。で、北谷さんがカップヌードルでシンガポール風ラクサを復刻してほしいみたいな話をしてて、今やもうね、定番でレギュラー化してますしね、この当時はね、こんなこと考えてたんだなと、思います。で、マクドナルドでポテトキャンペーンしてるっていうのはあれですなって言ってますけど、これはつまりこの当時言ってたマクドナルドは業績がまずくなるとポテトキャンペーンをやるって原価率が低いからねっていう話をしてたんで、まあその流れの話なんですが、まあ今あんまそういうこともなくなりましたね。マクドナルドさん絶好調ですし、でもよく考えたら最近ほんとマクドナルドポテトキャンペーンしませんよね。だから冗談みたいに言ってましたが、案外盛国を置いていたのかとかね、思ったりしますけどね。マクドナルドの肉厚ビーフパティっていうのがあって、それがあれ普通のパティと同じちゃうかみたいな話もしてますけどね。あれね、今やったらサムライマックに使ってるパティね、あれ肉厚ビーフって言ってるけど、ほんまに厚いかって、ね、今はあんまりそんなことは思わないんですけどね。まあ多分違うと思うし、まあそんなさすが8年前、懐かしい話題だらけです。というわけで聞いてください。ラジオ食堂の第141回、2017年6月を振り返るでございます。どうぞ。
ラジオ食堂坂谷ですけれども、今月はですね、6月を振り返るという形でいつもの北谷さんに来ていただきました。
どうも北谷です。
いやービールがね、ビールが美味しい季節になってきましたけれどもね、
なってきましたねって言っても私飲んでの黒ホッピーですけどね。
あ、黒ホッピー飲んでらっしゃるんですか。
はい、はい、しかも焼酎で割らずに、
割らずにね、清涼飲料水黒ホッピーを飲んでらっしゃるんですけど、ね、そうそうそ
う、ノンアルコール飲料としての黒ホッピー、ね、
まあ僕も今飲んでるのはオールフリーなんですけどね。
お前そうなんや。へ
え、湯田があったわけよ。ずーっと俺家ではオールフリーだよ。
あ、そうなん、知らんかった。あれだってさ、去年あたりの収録の時はまだビール飲んでなかった？
状況によるかな。まあ、でも、オールフリーが多いな、今は。
あ、そう。
うん。家では350しか飲まんようにしてるの。
そっか。
ガンマの数字がまずいん
で。ああ、そういうことな。
なんです
か
ね。
でも、オールフリーよりホッピーやろ。
知らんやろ。ホッピーの方がまあ僕も好きやけどな。でも、ホッピー買いにくいからな。だから結局オールフリーになってるな、わし。
ああ、まあどこでも売ってるっちゃ、そういう意味ではそうやな。うちはドンキが近くにあるからな。
ああ、はい。
言うても税込みで106円ぐらいだからさ。
うん。まあ値段はいいんだけどさ、オールフリーはアマゾンで買ってるんやけど。
ああ、そういうことね。
ホッピーは瓶で売ってるからさ、買いにくい。
まあな。ああ、まあそれはな。それは確かに、
ね。瓶を処分せんとあかんからさ。
ああ、まあそれはあるけれどもな。まあ、スーパーに持ってたらいいだけやからな。
まあそうなんだけど、それがめんどくせえんだよ、普通は。普通はさ、
そう、
そうなの。
いやでもなんかなんとなく瓶で入れる方が美味しい気になれへん。
実際多分美味しいと思うよ。缶より瓶の方が美味しいと思うんだけど、まあそれ以上にめんどくさい。
まあそら、まあまあ、確かにそうやね。
というわけなんですけどね。
はいはい。
なあ、缶で売ってくれれば買うのにけどな、わしも。
なんかホッピーの缶って雰囲気出えへんな。
あ、そう。案外めんどくさいこと言うよね、大君。そんな人じゃないと思ってたけど、案外めんどくさかったな、それに関しては。
あ、まあ、うん、そうやな。そうやな。いや、今日も買いに行ったんですよ。
うん、ほんま。
普通のホッピー、アホほど置いてんのにさ、黒ホッピー9本しかなくってさ、買い占めてんけどさ、バックヤードに在庫ないんって言ったらない、多分俺やねんな。
ああ、そういうことか。
あの界隈で多分買い占めてんの俺やわ。
長屋からな。
せやね。
うん、まあ、まずさ、ホッピーを売ってる小売店自体が珍しいじゃん。
うん、いや、それがそうでもないのよ。近くの大桑でも売ってるのは売ってんの
ね。あれ大桑でも売ってんの？
売ってるし、他の、量販店でも。
そうなんだ。
そうそうそう。
だいぶ変わってきたな、その辺。
だいぶね、そう、変わってきた。う
ん、俺がホッピー、お前と同じさ、ドンキで買ってた時代はさ、
うん。
名古屋でね、なかなか売ってへんかったよ。
ああ、そっか。だけど、だいぶ変わってきたみたい。
まあ、ただ一つ言うことはあれだったな。
うん。
当時もそうだし、多分今もそうだけど、うん、ドンキがなぜかホッピー最安値だよな。
せやねん。
どこでも。
あなたの街の奥は128円やからな。
ああ、でしょ？結構差あんねんな、あれ。ドンキ自体そこまで安いイメージなかったけど、たまーに安い商品あんねんな。そうそうそう、僕、ドンキめっちゃ通ってた時期、名古屋でさ。
うん。
スパムが異常に安かった時期があったわ。
へえ、あれ意外と高いよね。400円近く、
うん。そうそうそうそう。あ、そのスパムの缶は298円やった時期があって、う
ん。ああ、それは安いわ。そらハムエッグとかやってまうわ。
沖縄県で買う波でしょ、それ。
うん、それは安い。うん。
スーパーマーケット総選挙っていうのがあって。
ほう。
このあたりは、本編で増えないニュースですけども、スーパーマーケット総選挙っていうのが、6月18日にあってね、うん、まあ、ラジオでやってたんですけど、TBS のね。
はいはいはい。
うん、ジェンスーの生活は踊るっていうラジオで
やってたんですけど。あー、ジェンスーさん、はいはい。
はいはい。いや、これね、予想できひんかったよ。うん、というか、北見くんも絶対予想できひんけどね。うん、
それは、全国区のみではなく？
いや、全国区のみなんだけど、結局関東になっちゃってるからさ。
なんやろ、伊東洋華堂？
あー、7位ですわ。
ああ、そう。どこ？
1 位 OK ストア。
あ、わかるか。
わかる。
初めて聞いたわ。初めて聞いたわ。
初めて聞いたわ。嘘やろ、さすがにでも。
マジで初めて聞いた。
あ、そう。
うん。
なんですよ。わかるか。1位 OK ストア、2位ヤオコ、知らん。3位は声優、うん。でも声優はこっちにありませんよねっていう。
ああ、声優ウォルマトスト。
4位サミットですよ。
ああ、サミットはなんとか。
名前は知ってる。
名前は知ってる。入ったことないけど、うん。
はい、ここで5位、ライフが来ましたよ。
おー、ライフですか。
ようやくライフ。
ようやく。
我々でも知ってる。
うん、知ってるし、行ったことのあるっていう。
で、6位がベイシア。ああ、ちょっと分かりにくくなってきました。
分からへん。分からへん。
名前は知ってるけどっていう。
で、7位が伊藤洋華堂と。
はい。あ、ドイツ7位がマドエツ。はい、わかりませんね、これも。
あー、わかれへん。
で、9位がイオン。まあ、イオンはね。ああ、
イオンはね。
うん、10位、これもわかりません。大関。
全くわかれへん。
全くわかりません。というわけですよ。
関西でやった時に、万代とか、ヤオヒコとかが出てくるようなもんやな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。北見さんの推しスーパーはどこですか？うん、
俺の推しスーパー。俺の推しスーパーは、業のスーパーかな。
ああ、業数ですね。
業数ですね。
まあ僕も業数ですけど、なんだ、ああ、まあでも僕はなんだかんだでイオンが好きですけど。
なあ、そうかそうか。いや、まあ使い分けかな。うん、普段はオークアなんですよね。で、ちょっと高めのってなると、ラッキーとかビッグビーンズみたいなとこになってくるけど。
知らん。何それ
知らんか。っていう、若干高級食材が置いてるようなところ。
それは何県にあるやつ、うん、奈良県？
いや、奈良ではない。ビッグビンズは少なくとも大阪の新町とかにも入ってるから。
あ、そうなの、知らん。
うん、うん。
誰の心にも推しスーパーはあるもんですということだ
ね。あるもんです、はい。
う
ん、
あと1位が OK とか言われたらもう簡単に手も足も出ませんよという話です、ね。
全くわからへんな。
はい。ということと、あともう一個だけね、ちょっと、触れておきたかったのが、うん、フライドポテトやポテチを食べると寿命が縮むっていうね、研究結果が、米国臨床栄養学ジャーナルで発表されたっていうね。
一言言っていいですか？
何です？
あいつら食べすぎ？それに尽きるやろ。
そうやな。前回のニュース会で、フライドポテトは学生気分じゃうんちゃら、みたいな話。
ああ、あったね。うん、
寿命縮むねんで、って。
いやいや、日本人が食べる量ぐらいやったらどうちゅうことあれよ、うん。
まあ、別にこれ対象実験してるわけじゃないでしょうから、なんとも言えませんね、うん、これでは、はい。
そうやな。
フライドポテトやポテトチップスを食べるのが好きな人が寿命が低い傾向があるっていうことですから。
うん。で、そういうやつって食べ過ぎやからな。
食べ過ぎやし、他のね。
他の、そう、油分、塩分多いものを食べ、うん、好む傾向にあるだろうって、容易に想像がつくもんね。うん、
食い物も、お察しっていうやつですからね。
そうそうそう。飲み物もお察しってやつ、
ね。そうそうそうそう。そういう話やからね。うん、はい。まあ、これでは何とも言えませんけどもね。
はい。
フライドポテトの話が出てきたときに、反撃ツールとして。 持っといたらいいかな。
ああ、なるほどな。
まあそういうシチュエーション、どれだけあるか知らないけどね、僕は。
そうだね。
はい、ということでですね、6月、はい、始めていきましょうか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では1本目のニュースですね、はい、ちょっと先ほどお酒の話なんぞしましたが、うん、6月といえばということでニュース見ておりますストロングゼロ最強猛暑予想チューハイ増産へビールゲームを挽回ということですね。今回の猛暑を睨んで種類大手4社が缶チューハイの増産に乗り出す。銘柄によってはサッカーに比べて3割ほど生産量を増やす酒の安売り規制によりビールが値上がりして販売量が減っており割安で人気が高まっている缶チューハイで挽回するということですね。各社が特徴を狙うのが缶チューハイだ。キリンビールは主力の氷結ブランドで7から8月前年より 2,3 割増産をすげえなこれ、うん、サントリースピーツもマイナス196度ストロングゼロの生産を増やす計画だ。アサヒビールは7月にかけもぎたてブランドを2割増産っていうことですね、ということで、まあ、各社10% から20% の増産を見込んでいらっしゃるということなんでございますけれども、
うん、
ストロングゼロを勘弁してほしい派というね私のスタンスということで、
ほうほうほう。
最近、うん、コンビニもそうやし、スーパーもそうやけどさ、
うん、
ストロング系多すぎん？もう何でもかんでもストロングになってへん。
あ、そうなん？うん、そうなんっていうのは私、チューハイ全く飲まへんからっていうのはあるんだけれども、ああそうなん？ストロングっていうのは、アルコール度数が高いという。
そう。
あ、そうなんや。
もう 9% ぐらいあるの。
あ、高いね。
高いんですよ。
安くで手頃に酔えるっていう、そういうことやな。
そうです。ストロングゼロといえば、うん、貧民の酒としてですね、うん、蔑まれる存在だったわけですけど、ずっとね。
ああ、まあ、それがだから主流になりつつある。
そう、あるということですよ。
なるほどですね。
いや困った。
ああ、そうか。そう。
坂谷は結構、チューハイ最近飲んでますって話をね、去年の今頃、した覚えがあるんですけれども。
あるね。
いや、でね、だから、うん、私としては、うん、5% か 6%、そう、ビール
価格。ビールと同程度のアルコール度数、
ね。そう、ビール感覚で飲みたいからね、うん、はいはいはい、チューハイ買ってんのにね、
うん。
ここまでストロングが人気があるとしんどいんですよ、非常に。
なるほど。
棚の中で選ぶというより、
うん、
棚の中ですっごいちっちゃいその 5% か 6% ぐらいのチューハイを選択の余地なく買うという状況はずっと続いておりましてですね。
ああ、そうですか。うん、へえ。
ちょっとなんとかならんのかいと。
あれを。ちなみに、今の推し缶チューハイは？
推し缶チューハイの銘柄はね、普通のレモンチューハイっていう、この低たらく。
どうなんや宝とか、その系か。
僕がよく買うのは、セブンかローソンのプライベートブランドのなんか、レモンチューハイっていう名前のレモンチューハイ。
はいはい、まあ、あれちゃん、もう自分で作ったらええんちゃん。割るなら、ハイサワー。
売ってねえだろ、それは。もっと売ってねえだろ、そんなもん。ホピー売ってへんって話をさっきしたけど、ハイサワーなんかもっと売ってねえだ
ろ。売ってるけどね。いや、まあ、売ってるっつっても、
うん、そう
業務スーパーか、ドンキあたりやったとは思うけれど。
いや、わし、昔ハイサワー探してなかった思い出が名古屋であったからさ。
あ、そうか。うん。確か、ドンキでは売ってたはずやで、今は。
そう。あんまり美味しくないからさ。
いや、まあ、確かにね。
うん。9% のやつはね、僕もね、うん、いわゆるアルコールの味がしてあんまり好きじゃないんですよ。
あー、強すぎねんな。
そうそう。まあ、アルコールというのは本来無味無臭のもんなんで、アルコールの味っていうのは変なんですけど、うん、まあ、ただ、アルコールの味というか、まあ、あれか。安い、香類焼酎の味か。
うんうんうん、うん。
がするんで、あんまり好きじゃないんですけどね。うん、この流行ね。
うん。
ちょっとなんとかしてもらいたい。でね、うん、もう一つ言うと、
うん。
ここも二極化なんですよ。
うん。
ほどよいっていうブランド
あるんですよ。ああ、あるね。ありますね。
2%、3%。
はいはいはいはい。
どっちかなんですよ。
ああ、ストロングか、 ほろ酔いか、
どっちかなんですよ。
ああ、なるほど。
いつからそんなに、ピーキーな商品しか受け入れられない市場になったんですかって思うぐらい。
ああ、いろんな意味で真ん中がなくなってきてるんですね。
そうなんですよ。ストロングゼロにもね、日本のね、世情を反映しているというかね。
かなるほどな。
リスナーの皆さんもね、声上げてくださいよ。
うん。
ストロングはもうたくさんですって言って。
ストロングがたくさんだと思ってる層がどれぐらいいんのかなっていうところ、うんまあ、ストロングがたくさんだっていう人たちは多分ほろ酔いで十分なんやろな。
いやー、
そうでもないか。
ほろ酔いはほろ酔いできつい。いや、別にきつくないねんけどさ。飲んだけせえへん。
かといってなんか果汁多めみたいなやつは坂田に苦手やもんな。
あ、でもまだ好き。いや、まあ美味しいからね、普通のね、果汁多めのやつとか。
はいはいはい。もうそういうかもうあれ、蝶屋の梅酒とかにしといたらええんちゃん。
もう売ってへんもんばっかり出すのやめろよ、お前さっきからさ。
嘘、売ってない？マジで？
あ、僕が売ってる売ってないを言ってるのは、コンビニ基準です。ち
なみに。あ、そういうことな。コンビニ基準な。
コンビニ基準です。
ごめん、スーパー基準でした。
スーパー、梅酒なんか。売ってねえよ、コンビニで。
そうなんか、売ってないんか、蝶屋。
いやー、ちょっと、皆さんちょっと声を上げましょう、もう。こんな、廃人の飲み物が流行ってる、世界なんかね、良くないですよ、本当に。
ああ、そうか、なかなか世知辛いですね。
本当ですよ、もう。どう思います？ストロングチューハイばっかり、並んでる棚って。もうなんか、それで、その界隈のさ、後輩具合が分かるってもんでしょうが、
ヒャッハーみたいな、そんな感じで。
そう。
うん。世紀末やと。
そう。ほんのね、1、2年前、皆さん言うてらっしゃったんですよ。うん、ストロング飲んだら終わりやわ、言うて。まるまるさんは家でストロングしか飲まないんですよ、って。嫌ですよね、みたいな。そんなことをね、皆さんおっしゃってたのにね、ああ何この、ストロングゼロしか売ってない、この現状。
が
ぁ。辛いです。
辛いですか。
辛いです。
そうですか。スーパー行ってください。
そうですね。はい、はい、ということで。ねえ、ストロングゼロもね、いい話じゃなかったんですけどね。
はい。
まあ、日本のね、低所得化を象徴するような話題がね、
はい、
もちろんありましてね。ちょうどおほう、かっぱ寿司でついに食べ放題来たということですね。
うん。
これもね、割と話題になりましたけども、こちら6月12日のニュースでございます。かっぱ寿司で食べ放題がスタート、6月13日から7月14日に、全国20店舗へ試験的に導入されると、平日14時から17時限定ということでございますよ。で、料金はですね、男性1580円、高いな。女性1380円、小学生780円ということですね。
はい。
実施店舗は、まあ、割とばらけてます。こういうのにしては珍しく。はい。北は青森から、南は大分までということです、ね。
うん。
大阪なんか3店舗あるわけですよ。
そうですね。ありますね。
うん、という形でやったらですね、大人気でしたという、うん、まあ、そういったニュースでございますけども。
なるほどね。
まあ、言ってるわけじゃないよね、当然ながら。
行ってないし、かっぱ寿司近くにあれへんしな。
あ、そっか。まあ、ないよな、うん、確かに、かっぱ寿司自体が。
ないんだよ、
だね、平日14時から17時、7時にかっぱ寿司とか、行けるかって。
平日に土曜日が含まれてたら、まあ、行くところもあるやろうけどな。
まあ、含まれてないんですけどね。
うん、せやな。
うん、
まあ、行かへんしな。っていうか、1580円ってだいたい14、5皿やろ？
うん。
無理やって。
そうやな。無理やな。う
ん、食われへんって。
うん。俺たちおっさんは食われへんよな。
そうそうそうそうそうそう。小学生とかやったらな。まあ、ええんやろと思うねんけど。
まあ、小学生が780円やったら、まあ、小学生8皿ぐらい食うかなってなるけどね。
うん、そうそう。彼らは多分元は取れるだろうと思うんですね。うん、
まあ、中高生やったらって話やな。中高生。
うん、そうそうそうそう。30皿ぐらい、まあ、いけてたやろうからって思うから。うん、
な。まあ、でもね、大人気やったわけですよ。うん、
なるほどね。
うん、
回転寿司
で1580円も出して。
食いたいと思うか。
食いたいかってなんねんよね。
ありますね。
うん。
坂田さん、最近、回転寿司はいつ行かれましたか？
今年の1月ぐらいや。天ヶ崎の地元の回転寿司行ったわ。
あ、なんか北陸の、ガスエビかなんか食べれるとかそういうやつやったっけ？
あ、いや、もりもり寿司じゃない。もりもり寿司に行ったのは去年の話やから、
うん。
天ヶ崎のローカルチェーンのね、丸徳っていうところがあってね。
うん。
それが僕の 家の近所なんですよ。
ああ、それか。
うん、農家だね、これは確実に。
う
ん、
そうだね。
いわゆる皆さんが想像される回転寿司っていうのは、うん、長らく行ってへんというか。
要はそれっていうのは、蔵であったりとか、そう。はま寿司であったりとか、そういうようなところやね。
はま寿司が最高益更新してるらしいけどね。
ああ、らしいな。
うん。行かないね。蔵寿司がさ、死ぬほど、荒ぶってた。まあ今も死ぬほど荒ぶってんだけど、
ああ、ラーメンとかやりだしてた。
そうそう、その時やから、ラジオ食堂のために行かんとあかんなと思って、くら寿司行ってた時期やってたけどさ。
はいはいはい。先月先々月大気水産に行ったぐらいやからな。
農家。
農家やろな。
我々、回転寿司弱者
回転寿司。ほんまですよ。
ということですよ。
うん。
そして、あれちゃいますの、うん、北谷さんとかはさ、うん、子供がいるから回転寿司とかよく行かないようにちゃいますの？
行かないよ。
あ、そう。
うん。そんなになんか寿司が日常的な外食の選択肢に入ってないからさ。
奈良やしな。
奈良やしな。大気水産みたいなとこにたまに行くっていう感じやねんけどね。
ガキの頃からええもん食わしてる感じですね。
あ、まあね、だから払いはそこそこですよ。中高生になるとちょっと怖いなっていう。
うん、怖いな、確かに。
そう、とりあえずお前ら、まずうどんいっぱい食え。
っていうのは、
うん、
姉貴の家では、子供にどこ行きたいって聞いたら、真っ先に回転寿司の名前が上がるという。うん、
なるほどな。
子供にとってのテーマパーク回転寿司。
いや、まあだって、デザートとかな。
うん、そう。
あるしな。
そういうことです。うん。
うん。
だからあんだけね、平日に行列するんだと思うんですけどね。
まあなぁ。
まあまあ、ということでね。我々、全然行ってなくて、はい、申し訳ないんですけども
、ね。申し訳ないですね。うん。
いや、2年前にね、スシロー VS くら寿司なんて、
やってましたね。
うん。2年前ちゃうか、あれ。やったんが、2014年やから3年前や。
3年前やな。
うん。やった、ポッドキャストとは思えない、低たらくでございます、ね。
低たらくでございますが。
いや、まあでも、かっぱ寿司に関してじゃなくて、うん、まあでも食べ放題は多分やった方がいいっていうことが、まあこれで分かったっていうことなんだろうね、きっと。
まあね、それできちんと利益が出せるんであればっていうところやね。
出せるやろ、こんなん。
まあ出せるんかな。
だって、男性1580円やで。
いや、まあそうやけどさ、少なくとも、いや、どれぐらいの年齢層がいくかにはよるけれども。
まあ、
そう。まあ、俺らみたいなところやったらな、きちんと利益出せるんやろうけれども、うん。
寿司フードファイトみたいな。
そう、フードファイトするような連中相手やったらさ、
うん、
まあ、だから、実施する店舗は精査せなあかんなとは思うけどね。
ああ、そうやな。とりあえず、学生ども勝負したがるからな。
う
ん、
そう、やし、あれやで、男ばっかりで中学生ぐらいの息子が3人おるようなさ、そんな家やったら、まあ、家的にはええやろうけれどもっていう。
まあ、いやでもさ、知れてへん、それにしたかで。
まあ、まあ、まあ。
いくらフードファイト言うたかで、30皿は食わんやろ。
わからへん。いや、うん、30は俺も食うたことはないと思うけど、それでもな、20皿ちょいぐらいまでは、
まあ。まあ、20ぐらいはいけるかもしれない。
まあ、それぐらいだったら吸収の範囲か。
じゃないかな。全体通してみると客単価上がると思うけどな。
まあ、
まあ、客単価上がる代わりに利益率は下がるという感じかもしれない。
かもしれないけどな。
うん。まあ、でもそれにしたって、客が増えるというところで吸収じゃないかな、多分。まあ、ということで。いや、もう、ストロングゼロにしてもさ、回転寿司、まあ食べ放題にしてもさ、もう、なんなんでも、
そうですね。
日本の低所得化とかいう感じでさ、もうほんと。
うん。そやな。
いや、暗いわって思ってさ。同じく暗いニュースでございますけどね、これ。
うん、はい。はい、どうぞ。
2017年6月28日のニュース。うん、マクドさん全サイズ150円という。暗いな、日本ほんとな。ニュースとしてじゃなくて、まあ、マクドナルドのね、広報なんですけども、もう始まってますね、これ。期間限定6月28日か1月10日、はい、マックフライポテト全サイズ150円ということですね、うん。我慢しなくていいよって、お前、舐めてんのか、お前、ほんと。マクド広報な、お前は。今までな、わしら一回でもマクドフライポテト我慢したことあると思ってんのか、僕は、ほんま。
せやな。
何やこれ寝打ちこきやがって。
そして、マクドがポテトを150円セールしに来るっていうことは、っていうことやね。
っていうことですね。
うん。
グランドビッグマックは、もう一つやったんですからね。
もう一つやったんですかね。それか。
あれがあかんかったと思うねんけどさ。うん、
ん？
あの、グランがあかんかった。
そう、俺もそう思った。うん、グランやと思う。
あの、パッとしなさ。
そう、あれも俺だから、レギュラーから外した方がええって思うねんけどな。
ああ、ご了すよね、あれ。
ああ、そうそう。
僕たちラジオ食堂がさ、
うん、
休止しとった時期に出してあのたまたま悪口言われてなかったグラン。
そうそうそうそう。
あれさ、ここまで引っ張るのあかんメニューか。
いやー、あれはもう期間限定で去って引くべきメニューやと思うけどね。
うん、っていうぐらい、うん、あのなあ、あの店の中のさ、
うん、
ポップとか告知で見るとさ、
うん、
まあ存在感が薄いというか。
薄いよね。だからあれレギュラーにするんやったらグランドビッグマックか。
いや、それ以前
に、そう、アメリカンシリーズのどれかレギュラーにしてくれへんかな。
それ以前にさ、うん、あれクォーターパウンダーをなくして出しダメですよ、うん、
ですよね。
もう許さないですよ俺は本当に。
せやな、クオパンの方が絶対いいよな。
今までね、あの行ったクオパン食ってて、去年のさ、あの、うん、裏メニューの時もさ、クオパンにあのベーコンとか入れて作った、美味しかったって言うと、あの北にあの切れられたあのクオパンですよ。
あれな、うん、
グランがあかんと思うぞ俺。
うん、あかんな、あれはあかんな。ポテトなんかで吸収しきれんのかっていう、うん、
これさ、裏取ってないか知らんけどさ、
うん、
グランのさ、
うん、
パテってさ、あれ通称パテやと思うんやけどさ、うん、俺。
っていうのを真剣に検討するほどグラン食ってないから
。あ、そう、ごめんな。
うん、お
いや、
そうなんや。
肉厚パテとかさ、言ってるけどさ、うん、あれ、通常パテと睨んでるんやけどさ、あれ。まあいいわ、それ。根拠ないから。いいけどさ、うん、ということで、うん、あの皆さんポテトが150円なんで、
うん、
ぜひあの行ってください。
まあ、ポテト食べにマクドとかも行ったことないわ。
いや、でもめっちゃ近くあって、
うん、
でかつポテトめっちゃ食いたいって思う瞬間、まあなかなかないんだけど。
まあわからんではないけど。
やったら俺は結構マクドのポテトそもそも好きだから、
うん、
だから買うかもしれないけどね。うん、まあ
ないけど、ね。滞留時間の長いポテト出された時のあの絶望感たるやっていう。
北に君そういうこだわるよね、昔から。本当、
いや、だってしなしなやん。いや、まあ150円で何言ってんねんっていうのはあるけれどもさ、
まあ、そうさ、まあそういうことですね、うん、まあ今月珍しくね、あのマクド関連のね、うん、あのニュース少ないんですけどね、うん、
はい、
もう一丁、2017年6月13、朗報、マクドナルド100円プラスで具材が倍になる夜マック開始ということですね。
ほうほう、
これはすごいですね。日本マクドナルドは14日からハンバーガーメニューに100円追加すると主な具材が倍になる夜マックを愛知、岐阜、三重の3県で売り出す。東海地方はボリュームの多いハンバーガーを夕食へ利用する客が多く。あ、そうじゃん。
そうなんですか。東海三県。
新サービスを地域限定で導入するというものですね。
はい、
まあ、ということで、まあ、
うん、
あれ、そう、ダブル化ということですね。
そうですね、ダブル化ってことでね。まあまあ、もっと言うと、あの、出せば無制限にできるんかな、これ。
書いてへんけどな。
書いてへんけど。
いや、あの、わからへんけど、多分それをやってないんじゃないかな。
やってないんかな。
いや、それやり出すとさ、絶対、あの、おちょけたさ、バイア
のメディア、うん、出てくると思うけどな。うん。そうそうそう。それはそうやとは思う。
ロケットニュースあたりのさ、あの、おちょけた連中がどうせ、あの、うん、どこまでいけるか試してみたとか言い出すんやん、
まあ、うん。そうそうそう。うん、
まあ、やってへんのちゃう。まあ、にしても、これ、ちょっと、羨ましくないですか？
え、羨ましいっすか？
東海三県。
そうなんですかね。
うん。いや、これは、ちょっと、マクドナルドさんには珍しいですよ。うん、まあ、そうか。夜しかないんか。夜あんま食わないからな。ちょっと、あんまり使い勝手よろしくないな。ダブルバーガーに合うと、あの、トリプルどころか、
うん、まあトリプルができるっていうのね。
クワットっていうの、
クワトロ。
クワトロ。クワトロチーズバーガーがいけるわけですよ。
ああ、なるほどね。
いや、俺さ、あの、うん、今さ、今年の最初にやったさ、あの、マクド総選挙の結果をさ、うん、あの、トリプルチーズバーガー、うん、
ああ、トリチナ美味しかったな、うん、確かにな。
僕、あれがね、やっぱりなんだかんだで美味しいというかね。うん、
ああ、はいはいはいはい。
僕はね、あの、グラノビッグマックよね、あの、トイチの方が好きなんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
最近さ、あの、新幹線でさ、
うん、
あの、ちょっと時間ないからさ、あの、
うん、
グラノビッグマック買ってさ、新幹線で食って偉い目にあってや、うん、もう、ボロボロでしたわ、ほんま。
そうなんですか。
うん、いや、食いにくいって話しましたね。
ああ、しました、しました、はいはい、はい、
うん。うん。もう、ほんま食いにくうてさ。
もうポロポロポロポロポロ
あのレタスが落ちてさ、
うんうん、せやな、
うん、なんで俺あのこんなにあのめんどくさい思いして食わんとわかんねんって、あのちょっとハッとしてきて、
なるほどな、 うん、まあ確かにそれはトリチではないわな。
そう。肉感としても僕はあの、うん、トリチに軍配あげますよ。
いやまあそれはわかります、うん。はい。
パティとバンズのバランスもまあいいとは言わないけど、
うん、
ギリ保ってるという意味合いにしても、うん、まあ僕はトリチを推してるとこなんで。
なるほど。
いやクワトロ食ってみたいです。クワトロまで行くとあかんのかな、もしかしたら。
わからへんけど、まあ、じゃあ、東海三県出張の折にはぜひ。
あ、そっか。うん。それもあるんか。うん。まあ、東海三県の出張なんかねえけどよ。
ないんか、そうか。
夜にわざわざハンバーガー食うか、ってなもんな。
まあまあな、それはな。
うん、まあまあ、もっと言えば、あれだからな。自分で作れやって話やからな。
まあまあな。
二つ買えば、まあまあ、
う
ん、
もうそこまで、まあ、できるっちゃできる。
やるかって話やけど。
まあね、うん。それはそうですけど。
いやでもちょっとこれは、いいキャンペーンですね。珍しく。
成功すれば、他に展開するかもわかんないですよね、
うん。うん。いや、ちょっと夜マックなんて、あの、ケチ臭いこと言わずに、他もやってくださいよっていう話です、ね。
ほうほう。
夜のマック食わないじゃないですかっていう、まあ人によると思うんですけど、いやいや、ちょっとこれはいいですね。待ってます。まあそれか、あの、マクロさん的には切り札にしたいんでしょうけど、はい。
うんうん。
あの、人気出るように決まってるからね。
グランドビッグマックの時にも言ったと思うけど、肉増やしたらええねんっていうね、あの、身も蓋もないこの戦略を地で行くやり方ですからね。
うん、そうそう。
まあ、いい傾向ではあるとは思いますけれども。
はい。ということで、あの、恒例のマクドナルドさんステースレポートなんですけども、
はい。
しばらく触れてなかったんですけどね、確かにね、
うん。
5月ちょっと落ち込んでるんですよ。
ああ、なるほど。
全店売上高でしか、まあ、すいません、我々見てないんですけども、2月が 17.3%、非常に好調だったわけなんですけども、
はい。
そこからですね、16%、12.2%、5月は 9.7% という形で、ね、まあ、順調に落ちてるわけですよ。
うん、
だから今年の作態が悪いっていうことは、あの、去年が好調だったかっていうと、別にそこまで悪かったわけじゃないから、
うん、
去年に関して。
そう、うん、だからね、やっぱグランが外してるんだよ。
グランのせい。
うん、だと思うよ。
グランですわ。
コーパン復活待ったなしっていう。
どうなんでしょうね。
ねえ。
うん、あの、マックポークなくすときといい、あの、クオパンなくすときといいね。
うん。
本当にあの、お得なメニューから切っていくよね、マクドさんはっていうところ
ですね。そうですね。うん、本当にね。
はい、ということで、まあ、6月はね、グランドビッグマック効果が出るんじゃないですかね、ということですけれども。
まあね、私、都合も結局、4回ぐらい食ったかな。
うおそうですか、う
ん。はい、食べました。
今期も。
今期も。
そうですか。
はい。
すごいな。大ヒットやな、ほんと。
片目打ち。でも、それ以外マクド全く行ってないからな。
そうですか。はい、ということでですね。はい、あの、マクドに続いて、まあ、この流れね、あの、うちのラジオ食堂多いんですけど、あの、マクドから日清というこの流れね。うん、はい、あの、はい、うち多いんですけど、はい。こちら、6月26日のニュースです。うん、黒歴史、日清何を血迷ったか爆死した3商品を再販ということですね。
お
こちらは、あの、今年のキャンペーンなんですけども、まあ、日清がね、あの、今まで出したの中でね、うん、まあ、売れなかったというやつですね。うん、それを再販しますよと。
でも、明日からですね。
はい。黒歴史復活っていう、まあ、そういうキャンペーンでございまして、うん、ということで、まあ、向こうの言い分としてはですね、例えばこのカップヌードルで言うと、あの、サマーヌードルっていうですね、あの、レモングラス香るスキートムヤム味っていう具合でして、うん、時代が早すぎたんやと。
ああ、まあ、そうやね。
うん。今やったら全然いけるはずやと。うん、で、
まあ
うん、UFO に関しても、あの、パッタイ風味、パッタイってあれね、あの、
あうん、
タイのね、
うん、
あの、焼きそばなんですけど、パッタイ風味とか、まあまあ、とにかく、時代が合わず、あの、黒歴史になってしまったやつをもう一度再販しますせということでございますけども。うん、まあ、まだ、あの、やってませんけども、まあ、ちょっとね、俺、なんでこれ取り上げたかっていうと、
そう
これは他でもやってほしいなという、まあ、単純なそういう話ですよ。
なるほどね。あの、うん、あの時はダメだったけれども、今だったらいけんじゃねえかっていう例が他にもあるだろうと。うん
まあ、別にその、売れなかったやつを再販しなくてもいいから。
いや、あるんですよ、僕もね。もう一回再販してほしいやつがあって、
うん、
シンガポールラクサ。
知らん。
知らんカレー味やねんけど、
うん、
東南アジア系のカレー味やねんけど、
うん、
すげえ美味しかったのよ、シンガポールラクサ。
いつぐらい
ですか？うん。まあでも去年、 あたりちゃうか？
ああ、ほんと。
うん。そう。
残念ですね、それ。
で、ドンキでデッドストックが履けて、それを買い占めて、亡くなって終わったっていう感じやねんけど、そう。もう一回出してほしい。
っていうのが多いんですよ。もう、
多いんですよ。
さんに関しては。
そうなん、そうなんですよ。
あまりにもね、新商品開発スピードが早すぎるというか。
うん、そうはね。なんで、トムヤム君レギュラーにするぐらいやったら、で、楽さをなーって思う。っていうのがあるんで、はい、他にもやってください。
まあ別に西野さんに限らずね。
うん。
僕はビールでね、そういうのが多いんだけどね。ああ。とにかくもう日本企業全体に言うことなんだよね。動いてなきゃ死ぬ的なさ、コンビニの棚を、まあ奪うにはそういうことせんとあかんのかもしれん
けど。あかんのかもしれんけどね。いや、でもそれ考えるとさ、うん、定番のアイスなんか全然変われへんからさ。
ああまあ、
ね。いやまあまあ、新味はいろいろ出るけれども。
うん、そうそうそうそう。まあ出すんやったら出すでね、ね、うん、定着させてくれよっていう。
まあね、それはね、あるよね。
最近さ、サントリーがさ、モルツサマードラフトっていうのをね。
ああ、つぶやいてたね、そういえば、う
ん。久しぶりに出したんやけどさ。
うん。
味が全然変わっててさ。
うん、そうみたいやな。
モルツサマードラフトって、シトラスホップっていうのをね、使ってたの、昔は。
はい、はい、はい、はい。
何年前あれ、3年前ぐらいかな。多分2014年の話だと思うねんけど、
うん。
まあ僕は非常に、好んでたわけですよ。
うん。
まあなんかね、ビールカクテルみたいな感じの向きがあってね。はいはい、で、ね、かつ、ビールのコクも残してて、僕は非常に好んでたんですけども、
うん、うん、うん、うん。
まあそれも、2014年だけで終わってしまってね。
なるほどね。
うん。で、2017年、ついに、来たんかと思って買ったらさ、
うん。
普通に、味の薄いビールになってるさ、なんじゃこれってなって、で、オリオンじゃないかよ、これって思ってた。
ああ、そうか。
ちょっとサントリーの迷走っぷりというか、間違った方向に行きっぷりに関しては、まだ話したいんですけどね。まあ、今回は趣旨が違うか言わないんですけど。
ああ、そうか、そうか、そうか。
いや、日本そういうの多い、本当に。
そう
かな。特に日清そういうの多いからさ。
あ、まあ日清はな。
それだけメイン商品であるさ、カップヌードル、チキンラーメン、どん兵衛と UFO か、
うん、
の完成度が高いという、まあポジティブな意味合いも取れるんかもしれへんけどさ、にしても多すぎるからこういうのが。まあちょっとこれぜひぜひやってほしいな。うん。でもトムヤム味はもう出さんでいいんちゃうって思うけどな。
だってレギュラー化されてるやん。
そう。うん、この出し天茶うどんのこれは美味しそうやなって思うけどな、うん、まあ熱帯 UFO もこれ逆に今出したら遅すぎんじゃねえのって思うんだけどさ、
むしろ
むしろまあいいや、食ってから文句言いましょう、こういうことは。
そうですね、そうですね、はい、明日からなんで、明日っていうか7月3日からなんで。
そうですね、
収録日が割れますよね、
はい、ということなんですけどね。 あとね、最近すげえさ、ネットで話題になってるさ、エースコックのモッチッチっていう商品知ってます？
いや、知らない。
焼きそばの新商品、うん、これね結構話題になってるのね。
ほう。
私が結構ネタ元にしてるさ、カップ麺をひたすら食いまくるブログでも結構褒められてて、
へ
ー、うん、なかなか出えへんねんけど、うん、10段階評価で5っていうのがあって、5ってなかなか出ないんですけどね。
あ、出ないん
や、うん、あ、そうなんやと思って食ってみたんですけどね。
うん、
これに関しては僕は結構保留。
ああ、保留ですか。そうですか、
う
ん。
どういうことかというとね、まあまず商品コンセプトから言うと、麺の改定ですね。うん、ね、新食感ということで、
うん、
まあまあ、この近年ラーメンとかうどんの分野ではさ、明星製麺がおかわりに新しい味、新しい食感、本物により近いというので、イノベーションが進んでたわけなんですけれども、
うん、
まあよく考えてみれば、焼きそば系はそういうのがあんまりなかったなと。
ああ
、確かに。だったなというのがあって、うん、ああ、まあ、まあこの辺は出るべくして出たなというところなんですけども、
ね、焼きそばにも同様の展開よってことね。
そうそうそうそうそう。で、実際ね、本当の焼きそば、普通、うん、本物の焼きそばの方に味を近づけたっていうのはまあすごくよくわかる。それに関してはいいなと思ったんですけれども、そもそも僕はカップ焼きそば好きじゃなかったのかなとかも思いつつ、
元も子もね、
元も子もない話なんですけどね。ね、麺はね、確かにね、だいぶ変わってたんだけど、もともとこのエースコックのソースがね、うん、あんまり特徴がないというか、僕はソースに関しては、UFO のソースが一番好きな派だったんで、
なるほど。
うん。麺は確かに変わったけど、感じのソースがいまいちなんで、全体としてはよろしくないなと思った次第なんですけどね、僕これに関しては、
う
ん。
そうですか。
まあ、ご興味のある方は、これぜひ試してみてください。
うん、買ってみます。はい。
まあでもさ、生麺の時も何回も言ってるけどさ、ラジオ食堂 動的なスタンスとしては、
うん、
そもそもインスタントラーメンはジャンクフードであるということをもう一度見つめ直してほしいという主張はずっと続けてますし、今も僕はそう思ってます。はい。
本物じゃないことに本物さがあったわけやからね。
そう、そういうことですよ。うん、最近のさ、
それはわかる、
うん。展開はさ、いわゆる不気味の谷現象に陥ってんじゃないかなという
ふうに思って。ああ、かもしらへんな。で、結局俺、インスタント麺何買うってフライ麺買ってるからさ。
そう。
あれがやっぱ一番美味しいよ、インスタント袋麺としては。
そうなんだよね。うん、あ、うん、それとさ、最近のニュースでさ、うん、インスタントラーメンの需要が国内じゃなくて、
はあ、
世界的に下がってるっていう話があってね。
ほー、そうなんですか。
うん、なんでかっていうと、いつでも本物食えんじゃんってなったってさ。
あー、なるほど。
宅配とかさ、冷凍チルドとかもそういうのも含めてさ、本物いつでも食えんだからって。
いやでも、まあそうか、缶コーヒーが減ってきてるっていうのと一緒やん。
一緒一緒一緒、
うん。
だから、そういう世界的流れも踏まえると、インスタントラーメンが生き残っていく道としての方向性とは違うんじゃないかと思ってしまう。
そうやな、結局純血インファイター目指さんとあかんよなとは思うよね。
そう、そういうことですよ。
うんうん、
まあ、だから結局僕とかはさ、
うん、
札幌一番塩しか食わなくなっちゃうわけで。そう。
もうポロイチかエスコクワンタンメンをローテで回すみたいな。そうそうですよ。
で、なんか年に一回ぐらいチキンラーメンは食いてえでなるっていうか。
あ、そう。そんなもん、そんなもん。ね、製麺系一切買わへん。
買わんね。あれ、一回目はおーすげえでなるんだけどさ。
なんねんけど、結局、フライ麺の完成度の高さに戻るのよね。
あ、そうだね。完成度というのは、ラーメンとしての完成度じゃなくて、食い物としての、ね。
そう、食い物としての、はい、そう、食べ物の完成度っていう、う
ん、
そういうこと
ね。やっぱ一歩を取っちゃうんだよな、
っていう、うん。そうそう。そう。
これは、うん、やっぱり不気味の谷現象なんじゃないかなと思うんだよね。
うん、そして結局超えられへんからな。本来の意味での不気味の谷に関しては、多分そのうち超えられると思うねんけどさ。
まあだけど、今我々が感じてる感情ってさ、やっぱり本物と、
うんうん
に近づけば近づくほど満足度が下がっていくっていう。
そうそうそうそうそうそう。違うじゃん、そうじゃないじゃん。
だから、本当の本当に本物を持ってこないと、この谷は越えれないよねっていう。
そう、越えられない。だからそこのところにな、もう矛盾があんのよな。
まあもしかしたら越えるんかもしれないけどさ。
生き方が違うよね。
あ、そうかな。
いや、だって本物のラーメンとインスタントラーメンはさ。
まあそうやもんな。ということですよ。はい。
はい。
まあ、日清さんのこのキャンペーン、だいぶ、話それましたけれども、はい。このキャンペーンは、まあ、いいキャンペーンだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
うん、
こちらですね、つい最近、6月28日のニュースですけども、日曜 EPA チーズ車関税で軟膏豚肉はメドということですね、
はい。
日本と欧州連合は28日経済連携協定過去 EPA 交渉の事務レベル協議を続けた、これ結構でかい話だと思いますけど、豚肉などの市場開放にはメドがついたがってね、すごいね。焦点の欧州産チーズの輸入拡大は想像以上に難しい状況で、日本車関税の扱いも難航ますはそうでしょう。7月上旬の大枠合意に向けて、閣僚協議による政治決着に持ち込まれる可能性も出てきたということですね。
はい。
いや、これはね、すごい期待してるんですよ。
いや、僕も期待してるんですよ。チーズの関税撤廃は本当にやってほしい。
もうこれはもう我々酒飲みにとってね。
にしてもそうやし、料理好きにとっても本当にそうなんですよ。
うん、
チーズ高い。もう、寝落ちつけた感じのさ、チーズ売り場。
な、あれな。
うん。
なんか、海外の料理を紹介する番組でさ、
うん、うん。
イタリアのシェフとかさ、パルメザンチーズをさ、お好み焼きに、かつお節かけるぐらいの感覚で、
そうだね、うん、そう。
ドバッサーってかけるやん。あれ、日本でしたら偉い目に遭うで
って。そうやで、めっちゃ高いんやで、ほんまもんのパルミジャーノってな。
なあ、ほんとな、あれ。なんでそんなことなるかって言ったら関税でございます
やん。関税でございますよ、本当に。あれなくなったらいろんなチーズ入ってくんで。
なあ。
日本にいたら目にできひんチーズっていっぱいあるはずやねんな。
俺あれ食いて、ウジ虫入ってるやつ食いて。
それはな、無理やわ。
あ、それは無理か。
それはフランス行かんとあかんちゃうわな。
あ、そう。これはぜひね。
うん、これは本当にね、何を抵抗してるんやって思うよね。
あれじゃねえの。北連じゃねえの。
北連やと思うんだけど。 お前らバター頑張ったよ。
北のヤクザどもがやって
る。そうそうそう。シーズンに関しては引き下がれ。
いやまあ多分ね、これあれなんだよね。うん、まあ自動車だけはもう虎の子中の虎の子だから、
うん、
もうそれを守るためにチーズをスケープコートにしてるというところなんだろうけどさ。
うんうんうん。
にしてもうちょっとなーっていう。チーズは、まあ安くしてくれよっていう。
って思うよね。
いやもう乳製品とかに関してはさ、本当まあだからこそ関税かけるんだと思うけど、うん、我々の食生活の基盤になる食い物
だからさ。そう、だからね。で、なんだったら俺バターとかもな、安くしてくれって思うね。
ほんまな、
もう安くでエシレバターとか買えたら最高やんって思うねんけどな。
なあ、ほんとな。
うん、
まあ我々はまあ消費者目線の話だから、
まあ、ね、そうね、うん、
ねえ、あの違うんだよ、農家とかさ、うん、経済扱ってらっしゃる人からしたら、まあでも消費者としては今の状況というのはちょっといくらなんでもひどい、
うん、
まあ完全30とかそんなんだよね、確か、チーズ。
それぐらいかかってんちゃう、チーズに関しては。
これは、まとまってほしいですね。
全くもって。
いやしさ、まあもう、わしあれやわ。最近のガイアの夜明けのせいでさ、
うん、
日本で乳製品扱ってる連中はヤクザっていう、もうそんな認識が、もう、白竜出てきてっていう、そんな認識がさ、もうずっと続いてるからさ。
ああ、ねえ。
あいつは、でも全員首くくった方がいいんじゃないのって思う。
まあね、
うん。乳製品に関わってる人たちはさ、ほんとさ、うん、全部、うん。
はい。チーズの関税率 35% でしたね。
35% ですか、
うん、はい。
えぐいな。いや、もうぜひ撤廃をお願いします。
はい。お願いしたいなと。
これは、何度も言いますけど、消費者目線でっていう話ですよ、
うん。そうですね。はい。
ちょっとこれごめん、調べてへんから分からへんけどさ、
うん、
日本ではさ、うん、なんであんなチーズの種類少ねえんだろうな。
なんか、いや、もう単純に消費者が育ってないだけなんじゃないの
かな、
うん、
なんか、
って思うけど。
プロセスチーズかさ、まあ、なっちゃうは、カマンベールとなんか届けるチーズだけみたいなさ、そんな感じじゃん。
あとは、いや、モッツァレラは、だいぶ市民権得てると思うけど。まあ、
だいぶな、そうだな、モッツァレラだ
と
は、う
ん。で、やっと最近リコッタとかさ、あのあたりが出てきたかなと思うねんけど。はい、そうやな。いや、だから、それ以外って言ったらもう本当にチーズ専門店行かんとあかんからな。
うん。それがクソ高えという。
そうそうそう。もうなんかもうソムリエみたいな人たちがね、いて、彼らの独壇場になっておりますけれども。
なあ。イタリア料理屋でさ、一皿食う感覚でさ、チーズ一かけら買わんとあかんじゃんよ。
まあそんな感じやな。
なあ。1000円ぐらい出してチーズを一かけら買ってとか、もうそんな。
まあ、完全高級食材やからな。もうちょっと手軽で、ね、チーズが買えたよね。
ねえ、ほんと。
うん、
ちょっとこれ何とかしてくださいよっていう、まあこれはね、本当思うわけです。はい、ということです。じゃあ、まあ今月、まあ大した話題じゃないですけども、最後のニュースということで、うん、こちら、ニュースじゃないですね。6月26日に割とバズった話題です。
うん、
居酒屋デートで冷やしトマト頼む男、おしぼり顔面に投げつけて退席すべきということですね。最近ラジオ食堂で話題の居酒屋で何頼むか論議ですけども。うん、
はい。
冷やしトマト、まず第一に冷やしトマトを注文する男性とは絶対に交際をするべきじゃありません。もう、さっぱりとした口当たりの冷やしトマトはお口直しに最適ではありますが、好き嫌いの多い食べ物であることを忘れてはいけません。あ、そう？事前に確認を得てくれるのはまだしも、何も聞かずに冷やしトマトを注文された場合は、おしぼりを顔面に投げつけて即刻退出しましょう。間違いなく聞こえてできない男ですから、交際関係になっても苦労を重ねるだけでしょう。また交際関係になった後や家族になった後に、金銭面で苦労する可能性も非常に高いです。まずは飲食店での冷やしトマトの価格を思い浮かべてみてください。300円から400円くらいが一般的でしょうか。続いてスーパーやホヤなどトマト1個の価格を思い浮かべてください。季節によって価格の変動はありますが、1パックは1袋でも冷やしトマト1品の価格に及ばないでしょう。当たり前やんけ、そんなもん。原価の考えすぎは良くないですが、ほんまやな。うん、冷やし、ほんまにそうやって冷やしトマトは冷やして切るだけなのに高値がつけられているという意味不明なメニューが。 何も考えずに冷やしトマトを注文する男は金銭感覚が麻痺していると断言できます。金銭面に余裕があり、男が紐状態になるのも問題ないという場合を除き、即刻別れるべきですね、ということでございました。多分、突っ込むこと自体はやばいと思いますよ、僕は。こういうものに対して。
そうですね。
炎上をね、そこまで、狙っているかというか、マウントをそこまで途絶えたがっているのかというかさ。
ライターって大変な職業やな、っていうのもあるけど。
ちなみにね、冷やしトマトをね、
はい、
だけ言うてますけども、あとね、
はい、
元の記事見ると、
うん、
即刻分かれるべきメニューで、もやしっていうのもありますよ。
ああ、なんか写真で一番最後の方にありますね。ナムル的なやつですかこれ。
うん、そうだね。まあ、これも、うん、まあ、同じような話ですよ。
原価。あ、同じような話ですね。原価。
うどんちゃんもそう。
ああ、へえ、あ、そう。
うどん茶おもろいな。
おもろいな。
これはさすがにありえないと思いますが、うどん茶を頼む男性がいたらご愁傷様としか言えません。いや、むしろ一周回って喜ぶべきかもしれません。居酒屋デートでうどん茶を頼む男ほどのクズに出会える機会なんかそうそうだよ。あ、そう。NG である理由は、
うん、
居酒屋やバーでのデートを誘っておいて自分はアルコールを飲まないなんてありえませんし、女性だけ酔わそうとする下心。ふーん。
ふーん。
まああれな、もうこいつ原価大好きやな。とにかく原価が低い。水のような飲み物にアルコールやジュースと同じぐらいの単価。はい。即刻別れるべきですって。
あ、そうですか。なるほど。
10% ぐらいは同意するけどね。
うん。じゃあ、この人、頼んだんがカプレーゼやったらどうやってんやろうとかって思ってまうよね。
モッツァレラは原価高いからね。酒の話しちゃうけど。
まあね。
居酒屋行かんかったらええねんで、いう話やな、もはや。
まあな、もはやな。うん。
この理屈で言うと、酒の魚的な食い物はもう全部ダメだな、きっと。
切っただけみたいな。
うん、切っただけ。
あえただけとか。
そう、あえただけとか、あと、瓶詰め出しただけとかさ。
じゃ
あ、うん、あの辺全部あかんでこれになってまうな。原価バーしか行かれへんな、この人。でも逆にさ、最初のデートで原価バー行く男どうなんでなってまうけど
ね。なるよね、そもそもね。
原価バーというか、俺が得意な格打ちに行ってええんかって話なのな、
うん。そうなるよね。
重曹の今中酒店に行っていいんですかってなる。缶詰。
缶詰をね。
とか、開けてね、カーキもなんか、
う
ん。
そうそう、カーキも、うん、カーキの種とかバーって開けてみたいな。
なあ、限界やで、あれ。
そうやな、完全にな。
酒屋で飲んでんのと変わらへんねんから。
変われへんからな。うん、
そっちの方がいいんですか。そっちの方がいいやと、いつでも行きますよ、俺は。いや、はや。まあでも、まあ、多少気持ちは湧かないでもないな。そういう原価とかそういうのってさ、
うん、
鳥貴族とかサイゼリアがさ、
うん、
だいぶぐっちゃんぐっちゃんにしちゃったからさ。
そうだね。
うん。こういうところにの値段が気になっちゃうっていう気持ちは分からないでもないけどね。
ないけれどもね。
うん。いや、だからさ、普通の中華料理屋とかでさ、
うん、
鶏の唐揚げとか食うとさ、
うん、
結構すんじゃんよ。800円と
か。うん、するね。確かにね。
鳥貴族やったら280円やのにいて。ならへん。
まあまあまあまあまあまあ、確かにね。
うん、
なるよね、うん。
で、かつ、別に鳥貴族よりもうまいわけでもないのにってならへん。
まあな。気持ちはわからんではないけれどな。
まあ、居酒屋行かずになんかね、チャンスした、料理出してくれる店行けって話かな。それやった
ら。そうやな。小料理屋みたいなとこな。
わかるけどな。
うん。
ちゃんと、才能のあるシェフがおるところに行けって、まあ、それやったらまだわからないでもないけど、
うん。うん。
どうでもいい話題でしたね、ほんと。
そうですね。
先月の
ポテト。フライドポテトもね。
フライドポテトの話もね。うん、あれも、いろんな人に聞いたけど、やっぱりフライドポテトで切れる理由が
まだ分からへん、全く分からへんな。
まだ分からへん。うちの会社の上司と飲みに行ったあの人はフライドポテトとスルメ天ぷらをセットで絶対頼むからな。流れるように、
流れるように。
フライドポテトと数点っていう。はい、もう、安く酔うためだけっていうような。
そうやな。うん、同じ同じ。
はい、ということで、うん、はい、今月も、最後の、スイズニュースのお時間でございます。
はい。
洋菓子などの製造販売を手掛けるシャトレーゼホールディングス、かっこ山梨県甲府市の斉藤社長は14日、NNA の取材に応じ、香港で向こう5年で150店舗体制を構築する目標を明らかにした。同日は、香港で30年以上にわたってパンを製販する A1 ベーカー、あ、そうなんや。A1 ベーカリー、香港で30年もやってるんや。
な。
タグを組んだ新形態の店舗を同時に3店概要したとデーズは今年1月に香港1号店を出店したばかりだが A1 ベーカリーが持つ香港市場でのネットワークを活用して展開を加速するということですね。うん、ついにシャトレーゼ、海外へということですね。
いや、いいんじゃないですか？
ああ、もう、うん、もう普通にね。でも、あれちゃいますの、海外にさ、行ったらシャトレーゼがさ、うん、1個で400円も500円もしたりすんじゃん。
するんかな。でも、それやとシャトレーゼ、持ってく意味ないよなって思う
ね
んけど。
まあね、ほんとね。
うん、あの安さで、あのうまさやから受け入れられてるわけであって、うん、そうそうそう、安さがなければうまさが際立てへんからな、シャトレーゼの場合だったら普通のパティスリー行くわってなるからさ。
まあ言っちゃなんやけど、まあシャトレーゼ確かにうまいはうまいけど、うん、特別うまいわけじゃないからね、
うん、そうやね、うん、
クオリティを保った上で行ってほしいな
と、ね、見てほしいなとは思います。だからまた、ね、確かにね、海外出張行って思うのはね、日本のスイーツってすげえなっていうのはある。
ああ、そうなんや。
うん、安い、そしてうまい。うん、やっぱね、そもそもが海外のスイーツってそんなに美味しくないんだよね。で、本当に美味しいやつってバカ高いからさ。
ああ、そういう意味な。
うん。ものすごくね、極端な言い方をするとね、あいつらね、甘ければいいって思ってるからね。
よく言われるよね、
まあ。うん、そう。
子供に食わすもんっていうさ、そういう認識ってでかいんだろうなとは思うけど。
うん、そう、ほんまに歯ガタガタするぐらい甘いからさ。
まあそれは好みの問題でもあるんだけど、
ね、あるのかもしれへんけどな。うまさの中に繊細さがやっぱりないからな。そうそうそう。で、繊細さがあるようなものっていうのはやっぱり海外は高いのにね。やっぱ嗜好品だから。うん、まあでもそこら辺のところに違いを作れるならシャトレーゼは成功すると思いますけどね。
うん、ね、そうですね、うん。
ぜひ頑張っていただきたいと思いますけれど。
思いますけどね。これラジオ食堂で何回か言うてるんですけど、嫁のなんかのつながりがシャトレーゼの社長の娘とつながってんだっけ。
うんうん、っていうのを言ってたような気がするのね、うちの嫁さんがね。
斉藤社長。
斉藤社長。
スポンサーなんてくださいよ、ラジオ食堂の。聞いてたら。
つながり薄い。
聞いてるかもしれへんやんけ。
うん、そうっすか。はい。まあ、その前にシャトレーゼ、柏店復活させてください。潰れちゃったんで。うん、立地が悪かったけどな。
北谷さんってさ、シャトレーゼどれくらいのスペースで行ってた昔は。
あ、京都時代はね、結構行ってた。近くにあったから。
潰れたお前のせいじゃねえかよ、やっぱり。
なんで、違うよ。そもそもが立地が悪かったんだよ。よりづらいっていう。しかも駐車場が狭いみたいな。
ああ、きついですね。
そうなんですよね。
京都時代はどれくらいのペース行ってたの？
京都時代はね、週一で行ってたと思う。
そうか。さすがですな、うん、君は。週一で行って、いくら分ぐらい買ってた
の？時によりけりやけど、まあ1000円から2000円の範囲でって感じかな。
お前。
はい。
お前、京都におった時は一人暮らしやろ。
え、じゃあ、結婚してすぐぐらいの時よ。山下住んでた時ね。
ああ、そうかそうか。ああ、びっくりした。うん、一人暮らしでシャトレーゼで毎週1000円2000円買い込む男っていう。
独身時代はね、そんなに行ってなかったですけどね。
近くのシャトレーゼが潰れてたという、う
ん。そうなんですよね。いや、そこのシフォンケーキ好きやからさ、食べたいねんけどな。
いや、多分斉藤社長聞いてるから。その辺はちゃんと分かってくれる
んです。聞いてんのか、聞いてるんやったらお任せ場店復活させてくれ。より立地のいいところ。
まあ、シャトレーゼは立地のいいところは作らないと思いますけどね。
いや、車が止めやすいところ。
ああ、そういう意味でね。うん、
国道沿いとかね。
はい。っていうところで作ってくださると、
はい。
すごくありがたいですね、という
ありがたいですね、はい、ということです。はい。
それとさ、北谷さん、はい、アイスに関してはどうなん？
最近。ね、最近、やっぱりだんだんね、評価の季節になってきましたね。はい、っていうことで、今日、紹介するのは、双葉食品、サクレあるじゃないですか。
ああ、はいはい。昔からね、
サクレ。うん、そうそうそう、レモンのやつね。あれがだから4月の末にね、新商品出しまして、角切りマンゴーのサクレが出まして。
いいですね。
はい。美味しかったですよ。
あ、本当。
もうちょっと酸味欲しいかなとは思うんだけれども、うん、十分美味しかったです。で、ちょっと炭酸水を垂らしてやるとすげえ美味しいっていう。
あ、そういう技が。
うん、そういう食べ方もありですね。ウィルキンソンみたいな。
炭酸水を、
うん。もう砂糖の入ってない、普通の炭酸。
どんくらい垂らすの？
ちょっと表面シュワーってなるような感じでやってやれば。
ああ、はい、はい。うん、それだけでも結構味変わる。
味変わるっていう、まあまあ味変わるね。味変わるし、下が炭酸でピリピリするっていうのね、はいはいはいはい、フルーツポンチみたいなそんな感じのイメージですけれども。
ああ、じゃあぜひ試してみてください。
はい。
なかなかね、炭酸水を家に常備する人も少ないかもしれませんけど。
はい、まあまあ。うち常備してますんで。
うん。まあ、人によるということやな。うん、いや、俺は炭酸水をよう買う方やからさ。
うん、ああ、そうか、そうか。
乗員するためにね。
うん、乗員してるよ、うちも。
うん。乗員するために炭酸水を買うから、うん、そういう人は結構炭酸水っていうもの自体が、身近やけど、うん、炭酸水買わないとこは、まあ、多分まあ、めったに買わないだろうか
な。
な
あ、そうやな。確かに。まあまあ、別に垂らさんでも普通に美味しいんで。
まあ、そう、それ言い出すと、はい、まあ、そうなんですけどね。
はい。
ちなみにそれおいくらですか？
はい、いや、もうこれは普通に130円、40円ぐらいだったと思うけれど。
それは普通じゃありません。
え、なんで？
今は普通なんかもしれませんけども。というか今やったら若干安い部類に入るんですけども。
はい。希望小売価格税抜き120円でございます。
120円があれやな、おっさんの感覚のアイスの値段やな、120円が。
そうか。
もう最近、いやもう何回も言ってるけどさ、ラジオ食堂で。うん、もう最近の、うんうん、アイスの値段のおかしさだったなっていう。
まあな、それはな、言わないお約束ということで。
もうそうですね。はい、ということで、はい、今回は、サクレ、マンゴー味、はい、はい、おすすめですんで、ぜひ、コンビニで売ってると思います。
打てると思いますんで、はい、
ぜひ試してみてください。
サシマンジャパンですって出てきたけど、ちょっとどうしようかな。サシマンはあかんでしょ。
マンに刺したらあきまへんわね。
マンに刺したらあかんでしょ。謝んねやからいいけど。サシマンジャパンでーすって AKB が出たらあかんでしょ。
なんかサシマンっぽいですよね。
いや、サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
毎度おなじみ編集後期坂谷でございます。あと何度自分自身編集後期を録音すれば本当の自分にたどり着けるだろう坂谷です。はい、ということでしてね。まあ、ちょっとね、リハビリ会が続いてる印象を個人的には、主催者本人が受けてる状況でございますけれども、ね。まあ今回もちょっと、まあ、緩めの会になってしまったなとも思いながらさっき編集しとったんですけどね。はい。まあまあまあまあ、もうちょっとしたら、はい、だいぶ調子戻ってくるかなとも思ってるんで、まあ気長に聞いていただければなとは思うんですけれども。まあ今回は、言い訳、毎度毎度の言い訳ではなくてですね、ちょっとスケジュールに関して告知しとこうかなと思いまして、今回ですね、ようやく、まあ、強行スケジュールの会があって、7月第1週にですね、6月を振り返るが取れたというのが、まあ、行幸というか、まあ、なんとかなったというところではあるんですけれども、ちょっとまだね、1週分だけスケジュールをしてますんで、来週も、更新します。内容は、多分、朝食特集になります。はい、まあ、これはね、ずっと、これってあれだよね、旧ラジオ食堂だよね、シーズン2じゃなくて、ラジオ食堂無重視の頃から言ってた特集やからね、いやー、長くかかったね、これ。っていう、まあそんな感じの特集に、来週も更新という形になると思います。で、多分7月は正直私うんざりしてるんですけど、毎週更新になると思います。はい。毎週更新して、まあなんとか、7月の最終週にですね、7月を振り返る回を 配信してですね、ようやく、まあ、通常運行に戻れるんかなと思いながらですね、今、頑張って編集の日々を、過ごしてるわけなんですけれどもね、そんな感じでやりますんで、すいませんが、よろしくお願いいたします。はい。で、一点だけ、すいません、ちょっと言い訳しておきます。今回のね、放送でね、またね、勢いで坂田に、北電の悪口を、言ってしまいました。関係者の皆様、申し訳ありません。はい。行う前に、謝っておきます。じゃあ言うなと言われると思うんですけれども、録音するときのテンションって、本当そういう感じで、編集して、俺こんなこと言ってたんやって思い出すようなもんなんでね。いや、本当に、すいませんでした。特に、はい。ラジオ食堂第133回で、非常にありがたいですね。関係者ならで、深いコメントをいただいたプラチナメモリーさん、あなたの進言にも関わらずですね、今回も勢いで、浅い発言をしてしまったことを謝罪いたします。申し訳ありません。はい。まあ聞いてる人は多分みんな分かっていると思いますけれども、別に坂田には、乳製品に関わっている人たちが全員首くくったええねんとは全く思っておりませんので、そのあたりはご理解いただけると信じておりますが、すいません、よろしくお願いいたします。うん。まあただ一つ言えることは、部外者から見たら割とそう見えてるかもよということは、関係者の皆様もですね、分かっていただきたいなとは思います。まあ正直編集しながら自分自身引いたぐらいですね、言葉が過ぎた部分はあるとは思うんですけれども、そう見えてますと、一般人からしたら。私だけじゃなくて、おそらく何人もの同じように思っている人がいますと。それは割と、はい、別にエビデンスがあるわけじゃないですけども、確かじゃないかなとは思いますね。はい、旗から見たらそう見えてるということは、まあ、偉そうかな。まあ、偉そうですけども、それは分かっていただきたいなとは思う次第でございますね。はい。まあでもさ、本当思うんだけど、この日本っていう、まあ先進国、まあ最近はね、何でもかんでも先進国なわけじゃないとか言われたりするけど、まあ先進国、特にね、食に関しては、まあ間違いなく世界最先端の先進国である日本の中でおいて、なぜ乳製品がここまで豊かではないのか、他の先進国と比べてね、ということは、まあ割と明らかにですね、行政の失敗でしょう。それは構造的な問題でしょう。だからそれは皆さん分かっていらっしゃると思いますけれども、はい、まあ私の口が過ぎたことに関しては怒られる前に謝っておこうという感じでございますわね。はい、っていうことです。いやいや、今回の放送もね、まあ、こんなこと言うてどうなるもんでもないんですけどね、1時間半近く撮ってんだよね、これ。いや、ちょっと編集しながらびっくりしてんけどね。で、1時間半撮ってさ、編集し終わったらさ、50分強ぐらいになってるんだよね。どんだけゆるい話をしてんだっていう話で。いやいや、びっくりしました。ね、別にバスッとでっかく切ったんじゃなくて、いらんとこちょこちょこって切っていったら半分近くになったっていうね。いやー、ね、はい、もうちょっとしたら、はい、なんていうか本調子に戻ろうと思いますんで、はい、これからもラジオ食堂をよろしくお願いいたします。Thank you.